ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんとお話しさせていただきます。お二方よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いいたします。
はい、今回は、先週に続いてということですね。
はい、
今日はどんなお話伺えるんでしょうか。早速ですが、池田社長、今回のテーマは。
はい、今回のテーマですけどね、
はい、
またちょっと前に、映画シリーズというのを
映画シリーズ、
やったんですが、
はいはい、
それで今日のテーマをですね、ぜひ加古さんにね言ってもらいたいなと思いまして、いいですか。
は
い、
混ぜたらいかんぜよかっこいい、
かっこいい
何でしょうか
これこれあのね、もう39年前の、映画になるんですが、
はい、
夏目雅子さんがね、
はい、
主演した、鬼龍院花子の生涯。
そうだそうだ、そう、
はい、これ元は舐めたらいかんぜよ。
そうでしたね。これ土佐弁なんですか。
土佐弁ですね。
そうだった、はい、もう当時ね、衝撃的でしたね。あの美しくね、
そうそう、
あの清楚な夏目雅子さんが急にこういうセリフをっていうのがね、話題でしたよね。
はい、これで夏目雅子さんがね、本当にこう一世を風靡した。
そうですね。
そういう映画でしたけれども、
はい、
まあこのテーマのですね、本当の意味はあのまたね最後の方でこう分かってくるんですけど、
最後の方で分かるんですか。はい、
はい、まあ、まずは加古さんにですね、
はい、
ちょっとお尋ねしたいことがあります。ズバリ、秋といえば何を思いますか。
秋といえば、この間はかぼちゃ食べたしお芋に栗にですよね。食べるもの、食べるもの、食欲の秋ばっかりになっちゃいました。いやでもまあ秋は夜が長いから、秋の夜長とか、そういう時は読書したりとかっていうといい感じに聞こえるかな。
いいですね、秋の夜長、風流ですね。はい、読書もいいですが、加古さんだと大酒飲みですから。
お
え
バレた。
ああそうですか。
秋の夜長に楽しみといえばお酒を飲みながらなんかテレビ見るとかなんかね、いろいろバレましたね。
あ、そうですか。いやいや本当だったんですね。やっぱ超似合うお酒って言ったらどうですか、やっぱり日本酒。
日本酒、すごい強そうに見えるわけですね。まあ日本酒もねキュッときますからね、いいですよね。
いいですよね。僕も日本酒はね、大好きで。
あ、そうなんですね。
たくさんはね飲めないんですけどね、本当日本酒美味しいですよ。
はい、あの先週もそういえば日本酒のお話もちょこっと出てきましたよね。
あ、そうですね。
なんか日本酒のにもポリフェノールが確かあるとかなんとかっていう、
はいは
い、
うね、
何だったっけな、
フェルラ酸でしたね。
ああそうだ、その時初めて聞いたんだ、はい、フェルラ酸、あんまりね聞いたことがなく、
はい、
もう初めて知らせていただきました。
そうですね、大腸がんの予防とかですね、血糖値や血圧を下げる効果がある、そういったポリフェノールがね、
はい、
あの多量に含まれているということで、それからのチョコレートにもね、あの体に良いもの、があるよと、いう話の中で、でも気をつけなきゃならないものもありますよっていう話もしましたね。
はい、
あの体に良い日本酒という観点で言えば、覚えておくといいことがあるんですよ。
そうでしたね。
はい、今日はね、その話をね、したいなということで、
この間はチョコレートが出てきて、はい、まあ、できるだけいいカカオ、ハイカカオっていうんですか。
あ、そうですね、はい、
植物油脂は注意ってことでしたね。
はい、そうですね。
で日本酒の話題が今日また出てきたということは、日本酒も何かあるんですか。
はい、はい、それではこの日本酒の話をね、
はい、
ちょっと、したいみたいと思います。
お願いします。
はい、加古さん、純米酒ってご存知ですか。
はい、なんかあの一応文字面だけは知っているという感じで、ラベルに大きく純米酒って ね、書いてあったりしますよね。
ありますよね、うん、それじゃあ吟醸酒はどうですか。
多分ねちょこっとだけはね飲んだことがあるんですが、あ、まあ、冷えたお酒で香りがフルーティーな感じだったかな、
はい、そうですね、うん、その通りです。吟醸酒の特徴はあのフルーティーだったりね、うん、あのかぐわしい香りがこれも本当特徴ですよね、うんうん、
はい、
それでは、吟醸酒には、純米吟醸酒と、うん、ただの吟醸酒があるんですが、
はい、
純米がつかないのはなぜでしょうか。どちらもお米からできてますよね。
お米からですよね、はい、日本酒なのに純米ってついてるついてない、うん、どうしてでしょう。全然わかりません、ね、うん、
他にもですね、はい、本醸造酒っていうのもあるんですね。
そういうのもありましたね、
日本酒はすべて、ね、醸造して作るんですけど、うん、なんでわざわざ本をつけるんですかね。
なんでしょうか。なんか作り方なのかな全くわからないですね
まず純米か、うん、純米じゃないかの違いっていうのは、
はい、
製造過程においてですねアルコールを添加するかしないかの違いなんです。
へー、あ、お米からできる日本酒ですけど、はい、アルコールをまた別途加えてるんですか。は
い、そうなんですね。醸造用アルコールっていうね、うん、まあそれ用のアルコールなんですけど、うんうん、使用する米の重量の 10% 以下なら本醸造って名乗れるんです。
へー、
でちなみにですねあの吟醸酒は低温でゆっくり発酵させるとかね、うん、してこう フルーティーであったりああいう特有なね方向がするように作ったお酒を吟醸酒って言います。
そうなんだ。
それからね、使用する米の研ぎ具合、うん、まあ、つまりあの精米具合ですね、
うん、
これによっても呼び方が変わるんですよ。
研ぎ具合ですか綺麗に研いだらとか。
そうそう、たくさん研いだらということですね。
あ、そういうこと。
あの通常ご飯で、ね、使うお米、うんうん、これあの精米しますよね、
うん、
あれの精米具合はだいたい 90% 10% 研いで、 90% 残すっていう意味になりますね。あ、
そうなんだ、
はい、でさっき出た本醸造酒ですね、うん、本醸造酒難しいですね、
うんうんうん、
これは 70% 以下。
うーん、
これから特別ってつくとですね、
はい、
特別純米とか特別本醸、
はい、
これは、60% 以下。
うーん、
あの純米吟醸や吟醸、これ吟醸は 60% 以下、
うん、
それからね純米大吟醸、
うんうん、
大吟醸酒は、50% 以下。
なんかこうやって見ると、はい、今まで何気なく見てたけれどもすごい分類されてるんですね。
そうなんです
よ。こんなにいっぱい呼び名があったのかって思って、はい、日本酒ってこういうことがこう事細かに決められてたんですね。
そうなんですね。これ酒税法っていうね法律でね、はい、細かくこう決められてるんですが、まあ、ここでねいろいろ言いましたけども覚えていてほしいのは、うん、アルコールを加えていないのが純米、
うん、
それから精米具合が高くなるとですね、うん、こう華やかな香りになるって、まあ、そういう傾向があるよということをね、
うんうん、
まあ、ちょっと知っといてもらうといいかなと、それからあとそうなってくるとだんだんお値段もですね、うん、
はいはい、
やっぱ高いですね純米とかね、うん、吟醸酒っていうのはね、
うんうんうん、
でも日本を代表するこれお酒です、
はい、
これで健康にもねとてもいいですね、
うんうん、
で日本全国いろんなねあの酒蔵で作られていますが、はい、島田でもですね、うん、大村屋さん、
うん、
そこでは本当にいいお酒を作られてます。
うん、島田自慢のご当地自慢の酒蔵さんですもんね。
そうですね、
うん、そうなんですね、まあ、でもなんかすごく安いお酒なんていうのも紙パックとかで売られてたりもありますよね、
は
い、
そうですよね、
うん、
まあ、さっき言ったお酒は特定名称酒って言ってですね、全体の中では約4割ぐらい、はい、実は最も多く飲まれている日本酒は、まあ、それ以外の日本酒ですけど、うん、普通酒って呼ばれる日本酒なんですね。
日本酒に普通酒があったんですね
そうなんですね。で
出たなで
ここでね、大事なところが あるんですが、
はい、
普通酒の中に普通酒の、うん、にもねすごいいいお酒あるんですけど、
うんうん、
まあ、この中にね二蔵酒、っていうのが混ざってます。
二蔵酒って二つに増える酒、
はい、
二蔵酒って言うんですね、
は
い、
まあ、あのほとんど、ね、この呼び方実はあのしないんですけど、うん、これはね二倍増上酒ですね、二つに二倍に増える、
うんうんうん、
はい、まあ、増やすって意味ですかね、はいはい、作ったお酒を2倍に薄めて、そうするとアルコール度数下がりますよね、うん、ただその分をアルコールを加えて、
うん、
それで味も薄くなりますから、
はい、
醸造用アルコール、醸造用糖類とかですね、うん、その他の添加物でこう味付けをし直す、はい、そういったお酒です。
そうなんだ、お酒にもそういういろいろな加工っていうんですかね、はい、したものがあるんですね。
ありますね。
なんかちょっとごまかしているような感じもするんですけど
そうですよね、
薄めてとかね、
うん、まあでもこのね、お酒っていうのは、うん、2006年、
はい、
に酒税法が改正されるんですけど、うん、まあ、その前はね二蔵酒じゃなくて3倍三蔵酒っていうのも ねあったんですが、
うん、
これねこの頃はまだ日本酒って呼んでいたんですよね。これも含めて、
はい、膨らせても、
そう、
薄めても日本酒は日本酒と呼んでいた。
ただね、まあ、戦争の時にですね、はい、やっぱ武士がなくね本当なかったですよね、
はいはい、
だからその時にこう、まあ、知恵ですよね、うん、こうやって、うん、お酒をね作ったっていうそんな事情もあるもんですから、まあ仕方がなかったっていうのはね、そうなんですけど、
そうだったんですね。
でもその後もね、戦争終わってからも、はい、
うん、
こういうのをちょっとね、まあ言ってみればお金儲けのためにですね、うんうん、作ってたみたいなところも、まあ、あったんですね。
そうだったんですか、
はい、うん、まあでも別にこれをね責めるつもりで言ってるわけではないんですね、
はい、
まあ、私はまあ健康オタクですから、
はい、
まあ健康のためにね、
はい、
日本酒をいただくのであれば、
うんうん、
やっぱこの辺のところは、ね、知っておいて、欲しかったなっていうところでお話をさせていただきました。
いやー、いろんなね知識情報がありますね住宅、
はい、
メーカーの社長さんなのに、
はい、
お話は本当に健康オタクで、こう体の中に入るものについてもとっても詳しいですね。びっくりです。
ありがとうございます、うん、で、うん、その住宅ですね、
はい、
いやこの添加物っていうのはね、
うん、
家作りにも非常に深く関係してるんですよね、
はい、添加物が家作りにどう結びついて関係があるんでしょうか、
はい、さあやっとですねここから、本番ということなんですけども、
池田社長また出ましたが、もう予定のお時間は過ぎてこっからっていうのはちょっと
またですね
またなんですが、
はい、それじゃあまた これは次回ということで、
これ次回ということで、はい、はい、なんか気になる気になるですけれども、はい、次回をまた今回のことを忘れずに楽しみにさせていただきたいと思います、
はい、
よろしくお願い、
はいはい、お願いします。
さあ、ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしていますが、ここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報を紹介していただきましょう。
はい、ありがとうございます。今日は久しぶりにマーケットのお知らせです。
はい、
帯通りで開催するナチュラルライフマーケットについてですね、
うん、はい、
日程が今月11月28日、うん、日曜日、
はい、
でお時間が10時から14時です、うん、場所は島田駅のお近くの帯通りですね、
はいはい、
で大井建設はバブルマイスターのシャワーヘッド用と洗濯機用をご紹介いたします。
はい、
バブルマイスターのことって何度か話題にしていますけれども、
うん、そうですね、
よく汚れ落ちがいいとか、うん、あと乾燥肌の方にもいいとかね、うん、で血行が良くなる、
うん、
美肌効果、
うん、
発毛効果、
うん、
など、
うんうん、
人の体に与える影響ばっかりね、
うん、
こう、まあ、フォーカスしてお伝えしていることが多かったかもしれないんですね、
はいはい、
でも実はこの細かい泡が肌をきれいにするように、
うん、はい、
水道管の中もきれいにしてくれる効果があるんですね。
シャワーを使って水が流れていく時ですか、
はいはい、そうです。ウルトラファインバブルが水道管の中の汚れもきれいに落としてくれる、
うーん、
ちょっとあれですね、家を建てる会社らしい発言になってきましたか。
そうそうですね、やっとここで家関係出てきましたね。
出てきましたね。で、加古さん、あの排水口がねちょっと匂うなとか、うんうん、詰まったなっていう時、うんうん、どうしますか。
ありますあります。やっぱりそれっぽいそういう洗剤を見つけてきて、はい、じゅーっとやってしばらく待って流すとか、はい、そんな感じですかね。
そうですよね、うん、でこうジョボジョボ使ってね、うん、お掃除するってことあると思うんですが、うん、このウルトラファインバブルのお水っていうのは、はい、もうその日々ね使っているだけ、うん、お水の力だけで水道管をきれいにしてくれるっていう効果があるんです。
これはすごいありがたいですよね。
すごいありがたいです、うん、本当に水道管に優しくていいですよね、
うんうん、
そんなねあの高機能なお水を、うんまあ、ぜひまずシャワーや洗濯機用のウルトラファインバブル の、 そのバブルマイスターで気軽に使っていただきたいと思い、うんうん、そのマーケットでご紹介しようと思います。
はい、はい、じゃあちょっと気になる方はこの日、はい、大井建設さんのブースを見つけて、はい、どんなんかなと実際に見たり、はい、その日買うこともできるんですね、
はいはい、もちろん、はい、
それは自分で取り付けたりもできるんですか。
自分で取り付けることができます。簡単にできます。
これは便利でありがたいですね。
本当に簡単です。で、うん、最もお水もすごくいいお水なので、うん、ぜひその日あの社長と私もおりますので11月28日帯通りまで遊びに来てください。
はい、
でそれとねその時にいつも、はい、あの糸掛け曼荼羅のワークショップをね、うん、一緒にコラボしてやってるのですが、はいはい、今回もあの講師の平尾澄子さんにお願いして、
はい、
このゼロ宣言に使っている床材をね、はい、土台にした今日ちょっとね持ってきましたけれども、
板と糸掛け曼荼羅すごい綺麗な作品が、
はい、そうです、
お持ちいただいてますが、はい、
この特別な杉にかける糸掛け曼荼羅のワークショップも同時に開催しますので、うんうん、ぜひ遊びに来てください。
はい、お楽しみに、ぜひぜひ参加してみてください。
はい、
浜崎さんもありがとうございました。
ありがとうございます。
このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。